Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお伝えするトワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後のこの時間はゲストが登場します。ご紹介しましょう。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんはと言いながらもまだ明るかったりもするので、もう初夏の陽気になってきましたけれども、まあ、天気のいい日はお出かけされる方も多かったんじゃないかなと思うんですが、さて市長、今月は宇都宮市内でも様々なイベントが行われて、休日は多くの人で賑わいましたよね。
そうですね。特に5月の中旬はイベントがたくさんあるんですね。まず震災の復興を応援する一日だけの餃子祭りが行われました。またの同じ日なんですが、北関東最大のアマチュア音楽フェスティバル宮ストリートギグも中心市街地で行われ、宇都宮出身の世界的ジャズサックス奏者である渡辺貞夫さん、鍋貞さんと、市内の小中学生による屋外コンサートもありました。
そうですね、
まあ、あの素晴らしい演奏で、さすがに世界の鍋貞さんということで、聴いてる方々が本当に感激してましたし、久しぶりに宇都宮市民の皆さん、あるいは市内の方々に、世界の本物プロを見ていただいたんじゃないかなと思います。
そうですね。
また周りではですね、熱々の餃子を食べ、あの街を歩いて音に触れたり、そんな休日を過ごされた方がたくさんいらっしゃいまして、なんか宇都宮らしくて非常にいいなって感じをいたしました。
なるほど。渡辺貞夫さんも登場したということで、だいぶこう話題を集めましたけれども、
そうですね、
中心市街地も本当に活気に溢れていましたよね。ところでこう中心市街地といえば、先日宇都宮市民の日を記念するイベント、フェスタ前宇都宮、宇都宮城址公園などで行われました。まあ残念ながらちょっと雨も降りましたけれども、そのフェスタ前宇都宮で市長から宇都宮を市内外に広く PR していくという、宇都宮ブランド戦略の取り組みについて新たな発表がありましたよね。どういった意味で発表されたんですか？
あの宇都宮市では、この宇都宮が100年先も誇れる街となるために、市民の皆さんが宇都宮に誇りを持ち、そして市外の皆さんからは宇都宮に憧れを持ってもらえることを目指して、宇都宮プライドという活動を今展開しています。この一環として、宇都宮らしさを伝える言葉、住めば愉快だ宇都宮というブランドメッセージを活用した取り組みを行ってきたわけなんですが、東日本大震災という未曽有の大災害発生しまして、今年度も継続してこの宇都宮の PR 大作戦を行うにあたりまして、活動していくことへの理解を市民の皆さんから得なければならないということを感じたからなんですね。
確かに震災後の世の中の風潮を考えますと、まあ、この時期に愉快という言葉を使った取り組みを展開するのかという疑問を抱いている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんからね。
そこでまあ私たちもですね、そう感じましたので、震災直後は愉快という言葉を使った活動を自粛していました、ですけども、震災から2ヶ月が経ち、震災から立ち直るためにも普段通りの生活に戻ること、また宇都宮元気になることがとても大切であると強く感じています。そのために今年度の宇都宮プライドの活動にあたりましては、震災に対する配慮や支援はもちろん大切なんですが、このような時こそ宇都宮から元気を発信することが必要であることをフェスタ前宇都宮で宣言をいたしました、そしてこれらの活動コンセプトを盛り込んだ新しいロゴマークが、こちら今こそ元気を、住めば愉快だ宇都宮なんですね。
今こそ元気をがついたわけですから、
そこがついたんですね。
まあ、これから東日本全体が元気を取り戻すためには、今こそみんなで宇都宮を盛り上げていこうと、そしてもっともっと宇都宮の元気を伝えていこうということですよね。
そうですね、そしてあの早速この取り組みの一環といたしまして、宇都宮が誇る名物名所などの地域資源を私が毎月愉快市長として任命してるんですが、6月は朝日町、朝日町の大井町を任命いたしました。なぜ大井町を任命したかということなんですが、この推定樹齢400年以上の大井町は第二次世界大戦の戦火により被害を受けたんですが、終戦の次の春にはもう新しい芽を吹き出した、これは一つの復興のシンボルなんですね。そこで、今回の愉快市長の任命には、 この東日本大震災、この震災から元気に立ち直ろうという強いメッセージを込めてみました。
なるほど、はい。ゆかい市長が大井町ということで、確かにね、こうシンボル的な存在ですからね。まあ宇都宮から元気を発信していこうというメッセージが伝わってきますが、はい、まあ、それにしても先日の政府の発表では電力不足解消に向けた節電目標値について、まあ、企業家庭とも一律 15% にするという発表がありました。
はい、ですね。
まあ5月も非常に暑くて、はい、日中は汗ばむほど暑くなってきてるんですが、はい、この暑さ対策と節電対策両立していくのはなかなか市長難しそうですね。
難しいと思うんですね。今までやはりそういうことはあまり意識してなかった、まあそういう、まあ、幸せな時を過ごしてきましたので、はい、これを両立させることっていうのは難しいんですが、やはり日本のためにもやっていかなければならないと思います。市の節電対策なんですが、まあ、服装の軽装化、まあ、とにかく冷房の設定温度を高めにしますので、従来省エネと業務の効率化のために6月から9月に実施したクールビズ、はい、服装の軽装化ですよね、これを、早めて、そして長くして、うん、5月から10月まで期間を拡大いたしました。
はい、
国会でも、クールビズが広がって、いるようでありますけども、はい、ただしうちはジーパンはダメです。短パンもダメです。少しやはり厳しくしますけども、はい、クールビズは実施いたしたいと思います。またそれに加えまして、新たにサマータイム導入の検討を今しておりまして、国内の自動車メーカーや自動車部品メーカーでは、7月から9月までの間、自動車業界として電力消費の多い木曜日金曜日を休日として、電力消費の少ない土曜日曜日を稼働させることを正式に発表するなど、まあ、業界ごとに努力をされております。
はい、
まあ、そこで行政も節電に率先して対応すべきということで、職員の始業時間と終わりの就業時間を30分前倒しします、
うん、
そして本市独自のサマータイムを電力需要の高まる7月8月9月に実施をいたします。
はい、
まあ、これに伴いまして開庁時間は午前8時から午後4時45分まで、そして窓口の受付時間の延長もそれに伴って30分早まりまして午後6時30分までとなります。大変ご不便かけるかと思いますけども、ご協力いただきたいと思いますし、対象となる市の施設なんですが、市役所の本庁舎、保健所、各地域自治センター、市区市民センター、出張所、ただし万場出張所につきましては、通常通り午後7時まで利用ができます。またサマータイムの節電効果を高めるためにスイッチオフデーを拡大いたします。
はい、
今まで、第1第3水曜日でしたけども、これを拡大をしていきたいと思っています。
なるほど、さまざまな取り組みをされているわけですけども、はい、まあ、私たち自身もですね、これから夏へ向けて節電のことを本当にまた、真剣に考えていかなければいけないと思いますし、はいはい、エアコンの設定温度であったり、
はい、
まあ、ちなみにレディオベリーも5月からクールビズ。
あ、そうですか。
そうですね。まあ、一年中クールビズの人もいますけどね。この
業界ね、それは理想なんですけどね。
冬寒いだろうって言って
ます、ね。冬寒いでしょうね。
そんなこともありますけれども。はい、まあ私たち一人一人も節電対策する必要があると思いますが、はい、私たちができることや注意すべきことありますでしょうか。
そうですね。まあ家庭の節電対策、これをまず第一に、実行していただきたいと思います。
はい、
まあ、これは昔ながらの暑さ対策なんですが、夏の日中はエアコンが在宅世帯の電力消費の 53% を占めているそうなんですね。うん、ですからエアコンをつけたり消したりして、扇風機もうまく使ってエアコンの使用電力を落としていただければと思います。うまくやると約半分も減らせるということです。
大きいですね。
大きいですよね。それと日差しを遮ることでエアコンの電力消費を 10% 減らすことができるそうなんですね。
うん、
まあ、昔ながらのすだれなんかはいいですよね。はい、すだれ、よしず、これは有効だと思います。また最近ではゴーヤや朝顔等を活用した緑のカーテンも効果的なんですね。
うん、
まあ、本市でも市民の皆さんがよく利用する地区市民センターや出張所などではもうすでに取り組んでいます。
はい、
一人一人の心がけで電力不足は解消できますので、ぜひできることから、ね、ご協力をいただきたいと思います。
うん、はい、一昔前の日本というのはやっぱりこう扇風機を使って、
そうでしたね、
夏を過ごす
とか、ね、内輪でね、暑いと言いながら、
はい、まあ、そういうことがまた、
はい、
今年の夏はね、はい、特にこう考えていかなければいけないなと思いますね。はい、ぜひ皆さんも、まあ、家族、そして仲間同士で話し合って、はい、ぜひ節電対策をしてください。 本日のご出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。住めば愉快だ宇都宮。